テサロニケの信徒への手紙の1、第5章の4節から11節まで。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいるのではありません。ですから主の日が盗人のように突然あなた方を襲うことはないのです。あなた方はすべて光の子、昼の子だからです。私たちは夜にも暗闇にも属していません。したがって他の人々のように眠っていないで、目を覚まし身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酒に酔う者は夜酔います。しかし私たちは昼に属していますから、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶり、身を慎んでいましょう。神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのです。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても、眠っていても、主と共に生きるようになるためです。ですから、あなた方は現にそうしているように、励まし合い、お互いの向上に心がけなさい。ある人から、信じて洗礼を受けたらいいことがあるかと思ったら、いいことは全くなく悪いことばっかりって言って、でキリスト教を信じなきゃよかったという、そういうふうに言われたことがあります。で、そう言われるとですね、いいことがあるから洗礼を受けるわけじゃないんだろうなと思いながら、でも多くの人々は何か信じて洗礼を受けたらいいことがあるってやっぱり思っているんだろうなと思います。でも悪いことばっかりあるということを聞いて、実はそれが神様の御心だろうなと思うんですね。自分勝手に自分の引用にばっかりなってしまったら、この世はやっぱり成り立っていかないと思うんですね。神様を信じて神様の御言葉を聞いたときに、結局もう一回自分が悔い改めへと導かれるんだと思うんですね。今までやってきたことはどうなのか、そのことがあるから、より正しい道に導かれるために、その人にとっては悪いことばっかり起こるんだろうなと思います。もう一回神様が自分の道を確かめてみなさい、それでいいのかということで、何とかしてこう神様を信じる人を神様の道に戻しているんじゃなかろうかと思いながら、そういう人たちと相対することがあります。そうは言っても、でも神様を信じていいことがあると思ったのに全然ないって言われると、何がいいことなんだろうなというふうに思います。テサロニケ人への手紙というのは、実は聖書の中で最も古く書かれた手紙です。福音書よりも古い、福音書の書かれて30年前ぐらいの手紙になります。そうなると、その時っていうのは教会は迫害と試練の中にありました。ユダヤ人によるキリスト者の迫害っていうのは激しく、その一人にパウロというのもいました。しかしパウロは改心してイエス様を述べ伝えるという弟子になったんですが、そのような迫害の中でパウロが手紙を書いた時に、まず感謝するっていう言葉から手紙を書き始めています。そしてテサロニケ人への手紙の締めくくりは有名な言葉に、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、こういう言葉で手紙を締めくくっています。試練や迫害の中にあってもイエス様が共にいてくださるってことを証しするのです。今日の読みました箇所の中にも、神様は私たちを怒りに定めるのではなく、何とかしてイエス様の十字架によって救うために働いておられるのだ、試練や苦しみを神様はよく知っておられる中で、あえて感謝して喜んで生きていきなさいという、そういう言葉を述べているのです。大学生の時ですけども、アルバイトをいくつかしまして、その一つに看護補助っていうのをやったことなんですね。これ精神病院の看護補助なんですか、閉鎖病棟の夜勤っていう、看護師さんと若い看護師さんと2人で、とっても大変だったんですね。でも1日泊まれば1万円くれたんですね。とってもいいバイトだったんですよ。その食事もついてるんですね。でももう二度とやりたくないんですね。なぜかっていうと、毎日のようにこう入院患者が錯乱状態で入ってくるじゃないですか。 で、看護補助って何するかって押さえつけて縛りつけるっていう、もうちょっともう1年間やってもですね、もうやめようと思ったんですけど、で、まあ、その中、その入院してこられる中にはいろんな人たちがおられて、で、入院してこられて、あ、この人はこの病院から一生出ることできないだろうなって思う人たちも何人もいるんですよね。とても胸が痛かったですね。で、その人が若ければ若いほど苦しかったですね。で、ある時ですね、入院の方が錯乱状態で連れてこられて、まあ、年を見たらですね、自分と同じ年だったんですね。そして、2歳と0歳の子供がいて、でもそのお父さん で、多分この人も一生この病院から出れないっていう、そういう病気だったんですね。分裂だったと思うんですけど、で、その時本当に考えたんですね。あ、自分はこの人の痛みや苦しみと共にできるんだろうかつって、まあ、多分その時に神様がそこに送られたというのは牧師になるための訓練として送られたんだと思いますけど、で、この人の痛みや苦しみと共にできるかというと、自分はできないとやっぱり思ったんですね。で、自分には受け取ることのできない痛みや苦しみがこの世にあるということを初めて知った時でした。それまでは牧師になるために神学を勉強したりしてまして、やっぱこの世の痛み苦しみを受け取るとかですね、分かち合うとか簡単に考えていたことをもろくも崩された出来事だったなと思う。で、その人がちょっと落ち着いた時にですね、いろいろ話してた時に、自分の苦しみは自分にしか分からないんだって言ったんですね。で、もう一人分かる人がいるとするなら、あとは神だろうなっていう、その言葉にとっても救われた気がしたんですね。で、十字架の主はなぜあんなに苦しまれたんだろうかと思ったのです。それは神の子でありながら、人の痛みをやっぱり知るためなんだろうなと思うんですね。痛み苦しみを知るために主は十字架で苦しまれたんだろうな。私だけはあなたの苦しみが分かる、安心していい。そういうふうにイエス様は言われるために十字架というのがあったんだろう。まあ、イエス様だけはその痛み苦しみを知っていてくださる、それは一番の大きな救いだろうなと思いました。まあ、パウロは、神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエスキリストによる救いに預からせるように定められたと今日言っています。まあ、大きな試練や苦しみの時でもイエス様は共にいてくださって、何とかして人を救いに導くために寄り添っておられるのだということです。あなたの痛み苦しみは私が知っているとイエス様は言われている。その御言葉に私たちはやっぱり救われるんだろうなと思います。神は私たちを救いに導くために、今日も十字架の上から声をかけてくださっている、そのように思うのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちの中には苦しみ痛みを持っている方がたくさんおられます。しかし、そのような痛み苦しみをあなたが知っていてくださることを今日は御言葉から学んでいます。どうか十字架の上で語られるイエス様の御言葉の一つ一つが私たちの救いへと導いてくださいますように。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師の家族を今日も共にいてお守りください。悩み苦しみ、また病のところにあるものにあなたが共にいて、あなたの御言葉によって癒し、そして慰めを与えてください。どうか今日も一日、私たちに与えた務めを果たし、そしてあなたの御心にかなう人生が送れますように、共にいて励ましてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。